はい、皆さんおはようございます。今日こうして礼拝をご一緒できることを大変嬉しく思います。ところで皆さんは、普段の生活の中で、私はキリストを代表する者として今日も生きよう、そういうふうに意識されることがあるでしょうか。おそらく多くの人は朝起きて、今日も仕事を頑張ろうとか、やるべきことをします済ませようとは考えても、今日はキリストを代表する者として歩もうとまでは意識しないかもしれません。しかし今日の御言葉は、そのような私たちにクリスチャンの本当の姿を表しています。パウロはこう語ります。こういうわけで、私たちはキリストに代わる施設なのです。施設というのは、今で言えば大使や外交官です。大使は自分の考えで自由に行動発言をする人ではありません。派遣した国を代表して、その国の考えや意思を伝えるために使わされた人です。もし大使が軽率な発言をすれば、それは一個人の失言ではなくて、その国の意思、またその国の考えとして受け止められてしまいます。だから大使というのは、私はどう思うかということよりも、私の国は何を伝えたいのか、私の国はどういう意見を持っているのかということを意識しながら行動をするわけです。パウロはその施設という言葉を用いて、私たちクリスチャンの姿を表しています。つまり、私たちは自分自身のためだけに生きるものではありません。キリストを代表するものとしてこの世に使わされているのだということです。しかもパウロは、牧師はキリストの施設ですとも、宣教師はキリストの施設ですとも言っていません。私たちはキリストに代わる施設なのです、そう言っているのです。これはコリント教会のすべての信徒に向けられた言葉です。また同時に、今日の私たち一人一人にも語られている言葉です。ですから私たちは教会にいる時だけクリスチャンなのではありません。月曜日に職場へ向かう時も、学校で学ぶ時も、家庭で家族と過ごす時も、買い物をする時も、病院で診察を受ける時も、私たちはキリストを代表する者として歩んでいるのです。ある人は、私は人前で話すのが苦手ですとか、伝道は得意ではありませんと言われるかもしれません。もちろん与えられている賜物はそれぞれ違います。しかしキリストの施設であるということは、これは賜物ではありません。それはイエス・キリストを信じるすべての人に与えられている身分であり、そして使命であります。私たちは自分の意思でこの務めに就いたのではありません。神様が私たちを救い、あなたを使わすと任命されたのです。それは恵みであると同時に責任でもあります。皆さんの周りの人たちは、皆さんを見て何を感じているでしょうか。あの人はクリスチャンだというだけでしょうか。それとも、あの人を見ているとキリストのことが少しわかる、そのように感じてもらえているでしょうか。考えてみてください。多くの人は聖書を開く前にまずクリスチャンを見ています。私たちの言葉を聞き、態度を見て、 キリスト教とは何なのか、またキリストとはどのようなお方なのかということを知ろうとするのです。もちろん私たちは完全ではありません。失敗もします。弱さもあります。それでも神様はそのような私たちを用いてくださるのです。それは私たちの立派さを示すためではなくて、キリストの恵みと憐れみ、それを表すためです。ですから私たちは毎朝こう祈ることができます。主よ、今日も私をあなたを表すものとして用いてください。今日はそんなことを心に留めながら、私たちはキリストの施設と題して聖書のメッセージを取り次ぎたいと思います。今日も3つのポイントで話します。まず第一のポイントは、キリストの施設は主を代表して生きるということです。もう一度20節をご覧ください。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。皆さん、施設とはどういう人でしょうか。先ほども申し上げたように、施設というのは自分の意思で行動する人ではありません。派遣した国や派遣した王の意思を伝えるために使わされた人です。例えば日本の大使がアメリカに来て、これは日本政府には関係ありませんが私個人の考えですというふうに勝手に重要な外交方針を発表したら、これは大きな問題になります。なぜならば、大使は自分のために使わされているのではなくて、自国を代表するために使わされているからです。パウロはこの大使の姿を借りて、クリスチャンの本当の姿を教えようとしています。私たちは自分の名のために生きるものではありません。キリストの名を携えて、キリストを表すものとしてこの世へ使わされているのです。皆さんはこんな経験はありませんか。クリスチャンなのにそんなことをするんですか。教会へ行ってるのにそんな言葉を使うのですか。私たちはこのように言われることがあります。その時、相手は私たち個人だけを見ているのではありません。私たちを通してキリスト教とは何なのか、教会とはどんなところなのか、そういうことを見ているのです。だからこそ私たちの毎日の生活はとても大切なものなのであります。もちろんこれは失敗してはいけないという話ではありません。クリスチャンでも失敗します。誰でも失敗します。しかし問題は失敗しないことではありません。誰を代表して歩いているのかということです。私たちは完全な人間だからキリストの施設なのではありません。恵みによって許されたものだからキリストの施設なのです。ですから自分の栄光ではなくキリストの栄光を表すことを願って生きていくのです。イエス様ご自身がこうおっしゃいました。マタイの5章16節です。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。施設というのは自分が目立つのではありません。王が崇められる、それを願うのです。私たちクリスチャンも自分が崇められるためではなくて、キリストが崇められる、そのことのために生きるものでありたいと願います。ところで皆さんはイギリスの宣教師グラディス・エルワードをご存知でしょうか。グラディスはもともと ロンドンで家政婦として働くごく普通の女性でした。宣教師になろうとしましたが、宣教団体の学校で語学力がまた学力が足りないという理由で受け入れてもらえませんでした。普通ならば多くの人が神様は私を用いないのだと諦めたかもしれません。しかし彼女は神様が私を中国へ使わそうとしておられるという確信を捨てませんでした。自分で火を工面してシベリア鉄道を経て幾多の危険を乗り越えて中国へ向かいました。そして中国に着いてから彼女はイギリス人らしく生きようとはしませんでした。中国人を愛し、中国の服を着て中国語を学び、人々の中に入っていって、そして一人一人に仕えていったのです。彼女は自分自身を見てもらいたかったのではありません。キリストを知ってもらいたかったのです。やがて日中戦争が始まると、彼女は100人以上の孤児を連れて険しい山道を越えて安全な場所へと避難させました。それは決して自分が英雄として認められたいからではありませんでした。キリストの愛をその子供たちに届けたいという一心からでした。だから多くの中国人たちは彼女を通してイエス・キリストの愛に触れたのです。皆さん、私たちは海外宣教師ではありません。しかし神様は私たちを使わされた場所に置いてくださっています。家庭には家庭への使命があります。職場には職場への使命があります。学校には学校への使命があります。近所付き合いにも使命があります。神様は偶然に私たちをそこへ置かれたのではありません。そこでキリストを表すために皆さんを使わされたのです。今週誰かが皆さんと接したときに、この人を見ているとキリストの優しさを感じる、この人は誰にでも誠実だ、この人の希望はどこから来るんだろうか、そのように思ってもらえるとしたら、それは立派なキリストの施設としてその務めを果たしているということになります。皆さんは今週誰を代表して生きるでしょうか。神様は今日私たち一人一人に語っていらっしゃいます。あなたはキリストの施設なのです。次に第2のポイントは、キリストの施設は和解の福音を託されているということです。キリストの施設は和解の福音を託されている。20節をもう一度見てみましょう。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。この20節だけを見ると、和解という言葉が突然出てきたように感じるかもしれません。しかし実はこの言葉は前の節から続いています。19節にはこうあります。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。ここでパウロは福音の大切な順序を語っています。まず神様がキリストによって私たちをご自分と和解させてくださいました。そしてその恵みを受けた私たちに和解の言葉を 託してくださったのです。私たちは良い行いをしたから神様に受け入れられたのではありません。神様から離れていた私たちのために、神様の方から御子イエス・キリストを使わせてくださって、十字架によって和解の道を開いてくださったのです。つまり和解は私たちの努力ではなく、神様の恵みによって与えられたのであります。そして今度はその恵みを受けた私たちが、まだ神様を知らない人々に和解の福音を伝えていくものとして使わせているということです。考えてみてください。例えば皆さんが重い病気から奇跡的に救われたとします。そしてその病気に確実に効く薬があるということを知っているとします。そうすればその薬を家族や友人たちに知らせたいと思うのではないでしょうか。私は助かった、でもあなたに教えません、そう思う人はいません。むしろあなたにもこの薬を知ってほしい、そう思うはずです。そして助かってほしい。福音も同じです。私たちは救われた喜びを独り占めするために救われたのではありません。まだ神様を知らない人たちに、あなたもキリストによって神様と和解することができますよ、そう伝えることができるように私たちは救われたのです。ここで注目したいのは、パウロは神様から和解の言葉を託されたと言っていることです。もちろんクリスチャンの生き方はとても大切です。私たちの誠実な歩みや愛の行い、そういうものを通して人々の心を開くきっかけになるでしょう。しかしそれだけでは福音の内容は伝わりません。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれ、よみがえられたこと、そしてその方を信じるならば罪が許されて神様と和解できるということ、それは誰かが伝えなければ知ることができないのです。私たちは生き方によって神の愛を示して、言葉によって福音を伝えるものとして使わされているのです。サミュエル・ゼーマーという宣教師はイスラム世界の使徒と呼ばれた人物です。19世紀の終わりから20世紀にかけてアラビア半島や中東の地域で福音を伝え続けました。当時のイスラム圏ではキリストを信じることは命の危険に伴うことでした。宣教は非常に困難で、何年働いても目に見える実がほとんどありません。普通ならばこんなに結果が出ないなら別の場所に行こうと考えるかもしれません。しかしゼーマーはそう考えませんでした。彼は神は私を成功者としてではなく忠実な施設として使わされたという信念を持ち続けて、生涯をかけて福音を語り続けました。彼が蒔いた種はその時代にはほとんど実を結びませんでした。しかし後の時代になって多くの宣教師や現地のクリスチャンたちがその働きに励まされて、そしてイスラム世界への宣教が受け継がれていったのです。ゼーマーは成果ではなく使命に生きた人でした。まさにキリストの施設として生きた人生だったのです。 皆さん、私たちはつい結果を気にしてしまいます。何度誘っても教会に来てくれない、福音を話しても興味を示してくれない、家族がなかなか信じてくれない、そんな経験は誰にでもあります。しかし神様が私たちに求めておられるのは結果ではなく忠実であるということです。人の心を変えることができるのは私たちではありません。それは聖霊の働きです。私たちの役目は神様から託された和解の言葉を愛を持って誠実に届けること、それが私たちの役目です。ある人には今日その言葉が心に響くかもしれません。しかしある人には10年後かもしれません。その時期がいつであるかということは神様の御手の中にあります。私たちが決められることではない。だから私たちは恐れずに失望せずに託された福音を語り続けるのです。神様、今日も私の言葉を、私の和解の言葉をこの世界に届けなさいと、私たち一人一人をキリストの施設として使わせておられるのです。最後に第3のポイントは、キリストの施設は愛を持って人々に進めるということです。キリストの施設は愛を持って人々に進める。もう一度20節を見てみましょう。こういうわけで、神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。私たちはこの御言葉を読んで特に心に留まる言葉があります。それはお願いしますという言葉です。パウロは命令しますとも進めますとも言っていません。あなたは信じなければならないと高圧的に語っているのでもありません。彼はお願いしますと懇願しているのです。なぜでしょうか。それは相手を心から愛していたからです。福音というのは議論に勝つための知識ではありません。自分が正しいことを証明する武器でもありません。福音というのは神様が一人でも多くの人を救いたいと願っていらっしゃる、その愛のメッセージなのです。だからパウロは涙を持って人々に福音を語っていきました。時には拒絶されました。迫害も受けました。石を投げられたこともありました。牢獄にもいられました。それでも彼は語ることを絶対にやめませんでした。それは人々を論破したかったからではありません。一人でも多くの人に神様の愛を知ってもらいたかったからです。私たちも時々どう話せば信じてもらえるだろうとか、うまく説明できるだろうかと考えます。もちろん福音を正しく理解をして正しく伝えるということは大切なことです。しかしそれ以上に大切なのは、その人を愛しているかということです。人は理屈だけでは心を開きません。この人は本当に私のことを思って話してくれている、そう感じた時に初めて心が開かれるのです。だからキリストの施設に最も必要なのは知識ではなく、キリストの愛なのです。宗教改革初期のイギリスにトーマス・ビルニーという若い学者がいました。 彼は聖書を読んで、キリストの福音に触れて、そしてそれを通して救われました。そしてその喜びを多くの人々に伝え始めました。しかし当時、そのような働きは激しい迫害の対象でした。彼は逮捕されました。そしてついには火あぶりの刑に処せられることになりました。処刑の日が近づいても、彼は自分を裁く人々を憎みませんでした。むしろ彼らの救いのために祈り続けたと言われています。彼は最後までキリストが十字架の上で、父よ彼らをお許しくださいと祈られた、そのキリストの愛を映し出そうとしていたのです。だから彼の生涯は多くの人の心を動かしました。人々は彼の言葉だけではなくて、その生き方を通してキリストを見たのです。これこそがキリストの施設の姿ではないでしょうか。皆さん、私たちは今日この御言葉から3つのことを学びました。第一に、キリストの施設は主を代表して生きるものであるということ。第二に、キリストの施設は和解の福音を託されているものであるということ。そして第三に、キリストの施設は愛を持って人々に進めるものであるということ。考えてみてください。もし今日皆さんが誰かに会うとしたら、その出会いは偶然ではありません。職場で会う人、学校で会う人、近所で顔を合わせる人、神様はその一人一人のために皆さんを使わせていらっしゃるのです。もちろん私たちは自分の力で誰かを救うことはできません。しかし神様は私たちを通して語られるのです。私たちを通してご自身の愛を示されるのです。また私たちを通して人々をご自分のもとへと招いておられるのです。ですから今週もこう祈りながら歩みたいと思います。主よ、今日お会いする人々の中で、私はあなたの施設として生きたいです。私の言葉と態度と行いを通して、あなたが見えるようにしてください。私たちは決して一人ではありません。私たちを使わされた主ご自身がいつも共にいてくださいます。その主に信頼して、喜びを持ってキリストの施設として歩んでいきたいと、そのように願います。お祈りいたします。 Let's pray。 愛する天の地なる神様、今日私たちがキリストの施設としてこの世に使わされていることを教えてくださり感謝します。 Our loving heavenly Father, Thank you for teaching us todayThat we have been sent into this world as ambassadors for Christ. どうか自分のためではなく、あなたを表すものとして歩ませてください。Please help us to live not for ourselves, but as those who represent you. 私たちに託された和解の福音を愛と謙遜を持って語る勇気を与えてください。Give us the courage to proclaim the gospel of reconciliation entrusted to us with love and humility. そして私たちの言葉だけではなく、生き方そのものを通してイエス・キリストの愛が周りの人々に伝わりますように。May the love of Jesus Christ be communicated to those around us, not only through our words, but also through the way we live. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.